んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はブランク空きすぎ、恋愛が怖い婚活女子へというテーマでお話をしていこうと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、前に彼がいたのはいつだっけ、3年前5年前、いやあんなの付き合ったうちに入らないやとなると、もうかれこれ10年近く彼がいないってことか、道理で臆病になってるわけだわっていう風になっていませんか。はい、今日はですね、でももういい加減恋愛して結婚につなげたいなってなっているあなたへのメッセージになります。はい、唐突なんですけど、筋肉痛ってなったことがありますか。私約2年前から減量のために筋トレとかピラティスを取り入れて肉体改造に取り組んでるんですけどね、スタートした当初は体中筋肉痛になりました。一応ね、中高は部活をしてましたし、日頃もウォーキングとかストレッチなどもね、ちょっと気休め程度でしたけどしてましたし、2年ぐらい前まではホットヨガなどもね通ってたんですよ。それでもね、筋トレとかピラティスに取り組んでみるとすぐ分かりましたよ。あ、この筋肉は使ってなかったんだってね。はい、恋愛ブランクもですね、これに似ていて、あんまり間が空きすぎるとですね、最初はとにかくぎこちない感じになってしまいますよね。これはもう本当無理もないことだと思いますよ。ただ筋肉痛と違うのは対人間っていうことと、自分一人でどうにかなるっていうものでもない分ですね、どうしたらいいねんってなりやすいんですよね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていこうと思います。1つ目がですね、恋愛恐怖症なんてないよ。2つ目が、自分をダメと思っているなら。そして最後に、恋愛が怖い源を知ろう。はい、こんな形で進めていこうと思います。そして今日の内容は私の公式サイトでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはスタンド FM、 この配信の概要欄のリンクからお読みになってみてください。では早速1つ目の、恋愛恐怖症なんてないよ。はい、このことについてお話入っていこうと思うんですけれど、先ほどの筋肉痛の話に戻ればですね、ちょっとこの筋トレとピラティスを始めて、1週間もすれば筋肉痛は収まったんですね。そして2ヶ月3ヶ月と継続しているうちにですね、ぷよんぷよんでね、横に2本線入ってたお腹がですね、縦に2本こう中心に1本、そして左右に2本、だから3本か、筋肉のね筋ができたんですよ。これやったーってなりますよね。横に2本あったものが縦に3本になるわけですからね。はい、ちょっと私の筋肉の話はこの辺にしますけれども、今ね、恋愛ブランクが長すぎて、これ私って恋愛恐怖症なのかしらんってなっている人にね、声を大にして言いたいんですけど、恋愛恐怖症なんてないです。恋愛筋肉痛はねあるかもしれないけどね、筋肉痛だから1週間もすれば収まるし、2ヶ月3ヶ月もすれば楽しくお付き合いできるんじゃないかなって思うんですよ。なので一番の問題は、恋愛することが怖いとかお付き合いすることが不安っていうことよりも、出会ってお付き合いの軌道に乗るまでに対して異様に身構えてしまっているっていうことなんじゃないかなって思うんですけど、どないです？でもしそうなんだとしたらですね、ちょっと分割してみてほしいんですよね。出会いについて、それからお付き合いスタート地点について、それからお付き合い初期について、でこの3つそれぞれ何が気になるかっていうことが、結構ねその後の恋愛サイクルっていうか、恋愛パターンというか、そういった恋愛関係のお付き合いに反映されていくように感じるんですよ。はい、では、2つ目の、自分をダメと思っているならということについて、お話を進めていきますけど、なんかこう恋愛することにめちゃくちゃ臆病になっている自分のことを、ダメだなとか育児なしだななんて思ってるんだとしたら、ちゃんとね心のサロンパスみたいなものを用意しておいたらいいんですよ。筋肉痛になったら塗りますよね、痛みが軽減するやつ、ああいうの。はい、恋愛にだってありますよ、そういうなんかこう心のアンメルツみたいなものがね。何々って 思いました、はい、でこの筋トレで言えば筋肉痛、頑張った自分の内側でいてててってなってる筋肉痛には塗ったり貼ったりしますよね、うん、恋愛に関して言えば臆病だったり不安症だったりするわけだから、それに対してもやっぱり頑張った自分の内側でね、あたたたたってなっている心の筋肉痛が起きるんですよね。でそういう時はそういう時で同じように筋肉痛と同じように体の、塗ったり貼ったりしたらいいんですよ。でそこで何を塗って何を貼るのかがポイントになってくるわけなんですね。で先ほど挙げた3つの地点を覚えていますか？出会いについて、お付き合いスタート地点について、それからもう一つお付き合い初期について、うん、でそれぞれの地点で臆病さんとか不安感さんが増してしまうのはですね、期待と不安のバランスが崩れてしまうためなんですね。っていうことは自分に無理をさせないことが大事条件なんですよ。なんだって、まあ、間が空いてるわけだから恋愛初心者みたいなものですよね。筋トレ初心者がいきなりベンチプレスしませんよね。ダンベル10キロとか持ちませんよね。300グラムでも持って持ち上げられたなら、うわーすごい自分っていうところから始めて、徐々に徐々に騙し騙しですよ、うん、自分ごとなんですけどねまたまた筋トレはね、スマホのアプリを使ってるんですけど、最初はねもうあんまりできなさすぎてこけたポーズがいくつもあったんですよね。でも今は楽々できますからね。これやっぱり継続は力なりなんですよ、はい、ですので恋愛で言ったら、最初は相手の話を聞くというのができたら自分にすごいって丸をあげること、はい、自分の話ができたらうわー素敵って自分で自分を褒めてあげること、うん、ほら人間って褒められると照れるじゃないですか。そして照れると頬が染まったりするじゃない、ね、それが恋愛している人の可愛さを増してるんだと思うんですよね、うん、だからつまり小さな丸とか小さな OK を自分にどんどん与えてあげることなんです。いきなり上級者を目指さないことなんですよ。これ本当大事だと思います、はい、で3つ目、恋愛が怖い源を知ろう、はい、これについてお話をして今日の配信を締めくくっていきますけれど、ここまで OK でしょうかね。私の筋肉の話を交えつつでしたけれどね、うん、でね、でもね、先ほどお伝えしたことすらできないっていう人もやっぱりいらっしゃるわけですよ。ちっちゃい丸を自分にあげるとか、うん、ちっちゃく自分を褒めるとかがね、うん、で私のところにご相談にいらっしゃる方で、小さい頃に受けた親からの虐待とかね、幼少期や思春期の性的虐待によって恋愛が本当に怖いっていう方ね、これ意外といらっしゃるんです。少なくないんですよ、うん、例えば、まあ、人が怖いとか自分を出せないとか男の人にはかなわないとか逆らってはいけないとか痛めつけられるとか、まあ、自分は無力だと、まあ、ちょっとこう絶望にも近い気持ちをね抱いたまま大人になって、今もその苦しみを誰にも言えずに抱えていらっしゃるわけなんですよね。でそれが恋愛や結婚生活でうまく自分を表現できずに、まあ、幸せな気持ちを心から感じることができずにいるっていう、本当にこれ辛いと思うんですよね、うん、だから何て言うんだろう、例えば一口に性的虐待といっても本当に苦しい性的虐待を受けてきた人もいれば、痴漢とかね、変質者などからちょっとこういたずらされたりとか、顔見知りの親戚のお兄ちゃんとか同級生の男の子からタッチされたりとかね、軽く思われがちな行動だったとしてもですよ、ひどく傷ついている人もいらっしゃるんです。自分では大したことないと思っていても、心の奥底ではすごい怖かったり、ひどく傷ついてたりするわけなんですよね。うん、ただ、ご自身がね、傷ついているとか、あれはひどいことだったんだって、自覚していらっしゃらない場合が本当に結構あって、それを私のまあセッションで扱っていくとですね、本当に深い悲しみとか恐れとか、それからもうすごく重要なんだけど激しい怒りを感じていることがわかるんですよね。だからそういった心の傷をね抱えたご相談者様はですね、そういった思いがなんだかよくわからずにくすぶってた頃はですよ、本当に恋愛がうまくいかなくて短い恋を重ねていたりとか、まあ、結婚したとしても結婚生活がなんだかこう殺伐としたものになって離婚してしまったりとか、体だけの関係を簡単に持ってしまったりとか、 不倫や浮気を繰り返したりとか、そうしたくないのにそうしてしまうっていうジレンマを抱えていたんですよね。でも心の不具合の源が分かれば対処のしようもあってね、心の本質を見つめて癒し終えたご相談者様は、それぞれ本当の自分の清らかな心に触れることができるようになって、心から信頼できるパートナーと巡り合って恋愛を楽しんだり再婚したりして人生の巻き返しをしてらっしゃるんですね。はい、だから人は何歳からでもいつからでも心の軌道修正によって立ち直ることができるんです。はい、ご自身の心がね本当にそう望んでいるんだったらいつからでも軌道修正できます。はい、今日はブランク空きすぎ恋愛が怖い婚活女子へというテーマでお話をしてきました。今の私は何か抱えているのかもっていうね、漠然とした不安感を抱えていらっしゃったら一度お話をお聞かせください。ご相談は、この配信のスタンド FM の概要欄のリンクからお受けしています。そして毎週金曜日はですねメルマガジン発行しているんですけれども、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので気になったらこちらもスタンド FM 配信の概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた、さようなら。